Sunday Flickers。
サンデーフリッカーズゲストコーナーです。今朝お迎えしましたのはシンガーソングライター竹中恵里さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
4月最初のゲストで、震災の影響で、はい、アーティストの方もね、おいでいただけなかったことあるんですけども、そこから初めてですね、アーティストの方はね。
そうですね。
そうなんですね。
そうなんです。
ありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地震の時、どちらにいらっしゃいました？
私は、下北沢の、はい、リハーサルスタジオで、うんうん、歌っていたんですよ。
はい、
でもびっくりして、もうとにかく木の幹のままいろんなものを持って外にみんなで避難して、うん、でちょっと収まったかなと思って戻って、はい、また歌い出したらまた揺れてっていうのを繰り返し で、
ね、
まあ、でリハーサルスタジオなんで、ドアがすごく熱くて、これ出られなくなったらもうえらいことになるって言って、でも開けたまま歌えないし、もうどうしようって言って、もう何時間も出たり入ったりの繰り返しでしたね。
そうですよね。育ったのが神奈川ですもんね、はい、だから大きな地震ってあんまり経験ないですよね。
あ、そうですね、震度5ぐらいはあったんですけど、生まれて今回のが一番私はやっぱり怖かったですね。
そうですよね。
で、なんか曲をすぐに作られた。
あ、そうですね、やっぱり、まあ、その日から、まあ、余震も続いてたし、で何よりもやっぱりニュースから流れてくる、被災地の映像を見ているともうとにかく胸が痛くて、で、まあ、ずっとなんか自分にできることないかなって、でもずっと無力感を感じていたんですけど、なんか私までへこんでたら、こっちまでへこんでたら、じゃあ誰が被災地の方々を勇気づけるんだろうって、ちょっとこう持ち直して、何か私にできること始めようと思って書いたのが、はい、まあ、私は音楽でしか何かできることがないなと思ったので書いて、で少しでも早く届けたいなと思って、まあ、ちょっとネットにアップしたりして、でなんとか少しずつ、はい、届いてくれてるみたいで、
メールが、ね、来てます、
はい、
そうですね、メール来てます。広島の方からなんですが、双子のあやさんから来てますよ。
ありがとうございます。
今日は竹中恵里ちゃんがゲスト出演ということを、エリちゃんのブログを見て急いでメールしています。
あ、嬉しい。
広島でもラジオが聞けて嬉しいです、
うん、
東日本大地震、エリちゃんが書き下ろした同じ星空の下で、聞けるといいなと思っています。新しい曲を作ってくれてありがとう。なかなかライブに行けないけど、広島からいつも応援しとるよ。
あ、嬉しい。
嬉しいですね。
すごい、私今日実は6時半ぐらいにブログ更新したのに、見てくれてるんだ。
もう見てね、メールくれる、ありがたいですね。
ありがとうございます。
この曲、同じ星空の下でというのは、ネットで聞けるんですか？はい、
そうです、映像で、サイトが、
いわゆるそれで、
いわゆるそれで
聞くことができるようでございます。
あと、ブログとかにも貼り付けてあって、あんまり私機械とかコンピューター苦手で、今までそういうことしなかったんですけど、初めてなんか自分の部屋でそういう歌ってる映像とか撮ってみて、でアップした、木の幹のままに本当にアップしたので、そんなに綺麗な映像ではないんですけど、ぜひ聞いていただけたらなと思います。
そうですね、聞いてください、
はい。
東北なんかお仕事で行かれたこともあるんじゃないですか、結構。
あ、もう何度もあって、私割と北の方に行くことが多くて、寒い場所の方がなんか合うのかよく
でもそういうのありますよね、仕事のなんかこう、うん、向きがね、なんかやたら偏るっていうの
ね。そうですね、なので仙台なんかも本当によく行ってたので、ちょっと本当に皆さんどうしてるかなと思って本当に心配で。
そうですね、
はい、
落ち着いたらね、ぜひまた行ける日が、まあ、来ると思いますけどね、
光栄なことに、何だろう、アコギ一本でやっぱり歌えるので、アンプラグドでもライブができるので、早く現地で歌えたらいいなと思ってます。はい。
で、その竹中さんは2月にジブリ作品で使われた、ジブリ作品、
はい、
映画のね、
ジ
ブリの映画で使われた楽曲をアコースティックでカバーしたアルバムをリリースということで、タイトルは記憶の森のジブリ。ジブリ、ジブリ作品が好きなんでしょ。
大好きなんですよ。
すごい笑顔ですね。満面の
笑顔。大好きっていう顔して。
好きなんですよ。
綺麗で、小学校の頃とかは、本当にもう毎日のように学校から帰ってきたらジブリっていう感じで、もうセリフとかも もう全部覚えちゃってたぐらい好きで、
またラピュタ見てるよみたいなお母さん
そうそうそう、
どんだけ好きなの。じゃあセリフも覚えちゃって、
セリフもそうですね、だいたいナウシカとかラピュタ、うん、魔女の宅急便とかあのあたりは本当によく見たんで、もう2時間ずっとあの同時にセリフ喋りながら見てましたね。
セリフって一部だけじゃなくって、大体全部を。
2時間分全部、そのタイミングとかも全部合わせて、
すごい。
でもお母さんとかが、もう気持ち悪い。
まあ気持ち悪いです。ちょっと今ね、それをやって。
何か。
じゃあ、うん、ナウシカは何時間ぐらいあるんですか？ 2 時間ぐらい。
ナウシカどれ、でも結構あるかな？
2 時間時間はないですね、今日はね。やってもらうのね。いや、一番記憶に残ってるシーンなんていうのはどうですか？
そう、ナウシカはね、うん、記憶に残ってるというか、よく真似したセリフが、はい、そのもの青き衣をまといて、金色の根に降り立つべし。
なるほど、伝わってきます。ラピュタは、ラピュタは。
ラピュタは、ディーテ、ラトバリタ、ウルス、アリアラウス、バール、ネトリー。
それ子供の頃、テレビに向かって一人でつぶやいてたんですね。
これちょっと元気がない時に、ね、シータが、うん、おまじないなんですね。うんうんうん、だから私も、ちょっと嫌なことがあったり、凹んだ時に、うん、これを、
自分におまじないとして、
小学校の時に、言ってましたね、
はい。お母さん、それを心配して。
この子大丈夫かな、
大丈夫かしら。
でも、この歌のアルバムは聞かせていただいたけど、すっごくいいですよね。
嬉しいです。
しっとりして。
ねえ、よかったですよ、本当に。
なんかジブリカバーってすごくいっぱい出てるんです、いろんなジャンルで。だけど、今回そういうなんか企画的なものじゃなくて、本当に自分のリスペクトしている、ジブリへの敬意も。表したかったし、うん、あとその詩がとにかく素晴らしいんですよ、どれも。なので改めてその音楽性だけではなく詩をちゃんと伝えたいなと思って、アコースティックでやらせていただいて。
あ、バックも流れてますね。
うん、本当だ。
これはルージュの伝言
ですね。
ユーミンのカバーですね。
はい。
あ、これは魔女の宅急便。
そうです。
でしょ？
はい。
ああ、なるほど。
魔女の宅急便にも本当にお世話になって。
お世話になりました。自分を作ってくれたみたいなところありますよね。
本当そうなんですよ。特にあの映画は、一人の少女が、やっぱり家を飛び出して独り立ちする。で、知らない街に初めて行って、自分が唯一できる飛ぶことっていう仕事を見つけて、誰かのために、こう、成長していくっていうドラマで、もう自分がやっぱり、家を出て東京から出てきて唯一こうできるその音楽で、うん、成長していくっていうその自分とすごく重なって、途中キキが飛べなくなったりすることがあるんですけど、やっぱ自分も歌えなくなったことがあって、うん、そういう時に本当にあの映画に勇気づけられたんで、なんかお世話になりましたっていうか。
今も見返すことあります？やっぱり
ありますね、うん、
どういう時見るんですか？
あ、やっぱりちょっとこうわーっと慌ただしい日々が続いて、うん、ポッて休みができたりすると、うん、ああ、ちょっとなんかジブリ見たいなって思ったりしますね。
なるほど。僕はあれが好きです、紅の豚が。
お、渋いですね、
うん、男の
男性はね、
ちょっと男としてはなんかすごく憧れますよね、ああいう。
あ、まあ、確かにな
んかね、また脇役の方がなんか惹かれるのありますね、敵役のちょっと3枚目っていうのでもちょっと伊達男みたいなね、
そうです。確かに大人の男性とかは一番なんかロマンを感じるのかもしれないですね、
いいですね、
はい。
先輩の思い出、急に飛びますけど、今日はメッセージテーマ先輩の思い出、
これ
なんかあります？先輩、
先輩に結構いろんな濃いキャラの先輩いっぱいいたんですけど、ね、衝撃だった出来事がありまして、
衝撃、
中学の頃の部活の先輩で、
うん、
まあ、オール女子の部活だったんですけど、うん、で先輩もたくさんいて、で、うん、一人なんかすごく面白キャラの先輩がいたんです、ね、はいはい、いつもみんなを笑わせてくれて、
ムードメーカー、
そうそうそう、面白くて、うん、もうみんな大好きで、うん、いつもその先輩がいると笑いが起きるみたいな、で、なんかそういうちょっと面白キャラの先輩だったんですけど、うん、まあ、東京に出てきてしばらくして二十歳を超え、うん、でテレビの、うん、ビフォーアフターみたいな、劇的ビフォーアフターみたいな番組に先輩が出てて、うん、で、仮名だったので、もちろん名前は出てないんですけど、どう見ても先輩なんですよ。で、先輩がその番組の中で、整形をしていたっていう。
あ、 その整形前、整形後の番組ですよね。
びっくりして。
こんなになりましたよみたいなね、うんうん、明らかに先輩だった
んです、
はい、
ちょっとかなり面白キャラだったんですけど、意外とコンプレックスだったのかなと思って。でもすごく綺麗になって、先輩よかったって。
先輩よかった。綺麗になってよかったなっていう。
素敵だよ、先輩と思って。
連絡取りました、それで。
いえいえ、同じ部活の友達とは、はい連絡取ったんですけど。
見たみたいな。
絶対そうだと思うんだけど、みたいな。
よかったですよね、先輩、綺麗にな
って、
ね。
いや、よかったですよ。
そういう問題かなと思うんですけど。
いや、でもやっぱ前向きにね、それで生きれたら、素敵なことだなと思って。でも、かなり衝撃でしたね。
衝撃です
ね、それは。確かに。
あんま出会いたくないですね、そういう出会いにしたくない。わぁ、これね
だ今あったら、わからないかもしれないですね。
そうでしょうね。
そうですね。
ありがとうございます。素敵なエピソード。
びっくりなエピソードが。
いや、何を振ろうかなっていろいろ考えたんですけど、ジブリの話もね、面白いんですけど、先輩の話も面白いですね。
いやいや、衝撃で。
竹中さんは、とてもお綺麗じゃないですか。
いやいや。
いや、出てくる言葉に力があるから、とてもなんかこう、さっきのジブリから一点、この先輩のエピソードも。
いろんなキャラが。
いやいやいやいや、もう。
例えばこの曲に思い入れ一つ選ぶとすればどんな感じですか？
これ迷うけど、でも私がジブリ曲で初めてカバーしたのは、君を乗せて、私が一番好きな映画、天空の城ラピュタの主題歌なんですけど、これを実は三鷹の森のジブリ美術館のイベントに呼んでいただいた時に、初めてそのジブリ曲をカバーしたんですね。で、それがこの曲だったんですけど、もうこれがきっかけで、
これですね、今
そうですね、
流れされてる。
これですね、これがきっかけでもやっぱりジブリの曲はいいなと思って、少しずつ毎回そのイベントに3回ぐらいちょっと呼んでいただいたんですけど、毎回ちょっといろんな曲をやったりしていて、本当にこれがきっかけでこのアルバムを作れたという曲ですね。
もうでもこの曲いいですね。
大好き
ですよね。
いいですね。一つ一つにね、やっぱり思い入れもあると思いますし、やっぱこういう形で実るっていうのはね、すごいことですよね。
そうですね。なんか夢が一つ叶って嬉しいですね。
竹中さんのライブのお知らせなんかあれば。
はい。今月あります。はい、4月の28日の木曜日。東京なんですが、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジというライブハウスで、ツーマンライブを、たいなかさちちゃんというアーティストと一緒にやらせていただきます。
そこでもこの曲はいるんですか？
もうジブリの曲はもちろんやろうと思っているので、ぜひ遊びに来てください。
楽しみに皆さんおいでいただけたらと思います。はい。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。